皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言6月号をお届けします。独り言というのは皆さん普段しますかね。多分あまりしないと思いますけども、この放送は堂々たる独り言で、皆さんに聞いてもらう独り言ということであります。6月1年も半ばに差し掛かりました。この国は今コロナでちょっと厄介な事態ですが、その中でのオリンピックっていうのもちょっと切羽詰まった状況になってきましたね。どうもオリンピックは何が何でもやるっていう感じになってきましたが、その中で安全安心なオリンピックができるのかどうか、まあ、私たちもオリンピックが成功することを祈りますけれども、何ができるのかですね、少なくとも我が身の健康を考えて、日々生活をしながら他人に迷惑をかけないように一生懸命行きたいとは思っていますけれども、オリンピックはオリンピックで世界的な大行事で、とてつもない金が絡んでいる行事なもんですから、なかなか判断もややこしい点があるようですね。まあ、それはそれとして、とにかくコロナ禍でのオリンピックというのは人類史上初めての体験でしょうから、それなりの知恵を発揮し、実践的な力を我々自身もできれば発揮したいと思っていますけれども、私はつい先だって、4月に81歳になったと思ったらば、5月に私の兄が100歳になったんですね。すごいですね。1世紀生きたんですね。我が安西家は11世紀の半ばからの家の歴史が分かってるんですけども、約1000年間ね。これもすごいことですけども、その1000年間のうちのうちの兄貴は100年間を受け持った、感じで、今、101歳に突入しようというところであります。私自身は81歳でくたびれかけているにもかかわらず、まあ、寄せばいいのにってこともありますけれども、国際平和博物館ネットワークっていう世界の平和博物館のネットワークの関係者が編集しているある本の中で、科学技術と戦争っていうテーマで、英語の論文ですけど、8000語書けっていうんですよね。8000語。まあ、もう実は原稿は1万語を超えちゃっているので、それでもまだ原稿が6割相当ぐらいしかできていないという自覚を持っているので、1万数千語になっちゃうんですね。それを削って8000語にするのが後で厄介だなと思いながら、日々悪戦苦闘しているところでありますけれども、同時にですね、3月11日に、まあ、東日本大震災10年目の日に、福島県の原発から15キロしか離れていない法教寺ってお寺の境内に、ある平和博物館を作りました。広島、長崎、ビキニ、福島伝言館、まあ、未来の人々にこういう人類史的な大事故などを繰り返さないようにお伝えしたいということで、伝言館というのを作ったんですね。皆さん、長野県の上田市にある戦没画学生慰霊美術館、無言館っていうのをご存知ですかね。無言館と伝言館ちょっと似てますけれども、私は無言館の理事もやっていて、この前理事会でちゃんと断りました。伝言館っていうのを作ったけど、別に無言館をパクったわけではないってちゃんとお伝えしておきましたが、まあ、伝言館は、ね、未来の人々に何を伝えるかということで、今、ほぼ展示は完成しているんですけども、さらに仕上げの作業で、その法教寺ってお寺の第30世ご住職の早川徳夫さんと いろいろ相談しながら進めています。このお寺は古いんで1395年にできたお寺なので、もう800年近い歴史を持ってるんですけども、浄土宗のお寺で山寺ですね、まあ最寄りの駅は常磐線の立田っていう、多分皆さん降りたこともない、そういう駅があることもなかなか知らないかもしれません。駅に行って立田までの切符を買うときに、私はジパングクラブっていうのが入ってるので、割引を受けようと思ってジパングクラブ手帳に申請書に、宇治から乗るんですけども、宇治から立田までってこう書くんですが、駅員さんも立田ってどこにあるのか分かんないので、一生懸命時刻表で地図を調べたりしてますけども、まあ大体行くのに6時間半間ですね、宇治からね。そこに通い詰めて5月に行った時が80回目でした。まあよく頑張ったっていう感じもありますけれども、これから健康が許す限りもうしばらく続けたいと思っています。そして今ですね、展示の中にこの6月に一つ付け加えたいと早川和尚さんと合意しているものがあります。何かというと、私は東京生まれで戦争中に福島で育ったので、福島とは縁が深いんですけれども、もっと深くなったのは1970年代にあの地域、今原発が10基も立ちに並んでいるんですが、そこで、まあ、地元の人々と一緒に原発反対運動をやっていたんですね。そして1975年には、訴訟も起こしました。福島第二原発1号機の設置許可処分の取り消し請求訴訟っていう、なんか難しい名前ですけども、まあ、第一原発っていうのが6基こう作られて、で第二原発っていうのも作られて、今合わせて10基原発ができちゃっていて、みんな止まってますけども、第二原発の1号機の設置許可が1975年に下りた、それを取り消してもらおうっていうんで裁判所に訴えた訴訟ですね。驚くべきことに、この1975年に起こした訴訟が、福島地方裁判所から始まって、高等裁判所仙台にあるんですが、そこを経て最高裁判所から判決が出るのに17年もかかったんですね。厄介な裁判でありました。裁判というのは、まあ、法廷闘争とも言いますけども、まあ、この国は立法行政司法とあって立法府と行政府でどうにもならなかった問題が裁判所に持ち込まれて司法府の判断を仰ぐんだけども、原発の安全線なんていう高度に科学技術的な問題を裁判官に裁定を仰ぐっていうのは、なかなかそれ自身性格上厄介な問題ですね。裁判官は別に科学技術の専門家でも何でもないので、だから、裁判では、それぞれ原告側、訴えた側と訴えられた側、被告側、この原発の場合は原告側が住民、訴えたのは住民、私たちで、訴えられたのは国になるんですが、双方が専門家を裁判所に証人として呼んできて、それでそれぞれの主張を科学的に根拠のあるものだっていうのをこう主張し合って、最後に裁判官が判断するんですね。この福島第二原発1号炉の設置許可処分取り消し請求訴訟は、福島地方裁判所で判決が出たのは1984年の7月23日、だから、訴訟を起こしたのが1975年だから9年かかってるんですね。地方裁判所だけで9年かかったんですね。この裁判の判決はちょっとびっくりしたんです、私ね。何が書いてあったかっていうと、原告ら、つまり住民たちが言うように、原発は必ず核燃料を冷やし続けてないと溶けて核燃料溶融っていう事態が起こるので、 冷やしてなきゃいけないんだけども、いざっていう時に核燃料を冷やすのがうまくいかなくなったら、まあ、ECCS っていう緊急炉心冷却系っていう、慌てて別のパイプから水を持ってきて、燃料にかける、そういう装置があるんだけども、原告らが言うように事故の時にその緊急炉心冷却系が全く働かないとかいうことも仮定できなくはないが、判決にね、仮定できなくはないが、そういうことを言い出すと事実上すべての原発は運転できなくなるっていうんですよね。すごいですね。だから原発が運転できなくなるような仮定はしないっていう裁判所の判断なんですね。びっくり仰天しました。当然高等裁判所、仙台高等裁判所に控訴して、最高裁に至るまで17年間の法廷闘争が続いたんですけども、その過程でですね、とても厄介なことが起こりましたけども、そしてついに2011年にあの大事故に至るわけですけども、この、福島地方裁判所の判決が出た日にですね、吉田誠さんっていう原告団の一人、我々の仲間が次のような詩を読んでるんですね。ふるさとの海岸線は原発の銀座になり、人々の素朴な暮らしのありようも人々の目つきも心なしか変わってしまった10年だった。私たちの一生も限りがあるから誰にとっても10年は長かった。だが慣れない金策に駆け回り、署名を集め勉強会もする、この10年がなかったら私たちの人生は痩せ細ったものになっただろう。それにしても虚しい判決だった。虚しさはどこから来るのか。裁判官が真実から目を背けたから、権力に尻尾を振ったから。虚しいのは彼らであって私たちではない。真実はいつも少数派だった、今の私たちのように。しかし原発はいつの日か必ず人間に牙を剥く。この猛獣を曇りない視線で監視するのが私たちだ。この怪物を絶えず否定するところに私たちの存在理由がある。私たちがそれを怠ればいつか孫たちが問うだろう、あなたたちの世代は何をしたのですか、と、という強い力を持った詩なんですよね。これは2011年の原発事故が起こる17年も前の詩です。それでそれから17年経って、まさにこの詩が予言しているかのように、人間に牙を剥いた原発が未だにですね、福島の人々の生活を苦しめているという状況なんですね。まあ、詩人の感性の鋭さに私は改めて感心して、和尚さんとこの前相談してこの詩を伝言館の展示の中に加えようではないかっていうんで発注したところなんですね。6月に行ってこれを伝言館に掲げて、まあ、英語の訳も作りましたので海外の人も含めて読んでいただいて、やっぱり原発っていうものについてどう考えるのか、もう一度考える機会にしてもらいたいと思っています。それではまた来月にお会いしましょう。さようなら。